がんと戦う患者の皆さんとそのご家族に生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きる。お話を伺うのは国立がん研究センター東病院がん相談支援センターの坂本鳩恵さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。坂本鳩恵です。
ご案内は私小賀涼子です。さあ今回のテーマはがん治療による皮膚障害辛さ軽減のポイントはということで、坂本さん前回の配信では外見ケアとメイクアップについて主にお話を伺いましたが、今回はもう少し掘り下げて季節ならではのスキンケアの全般について取り上げていこうと思います。例えば冬になって空気がね乾燥したりするようになると、こうお肌とか唇とかあと髪の毛もそうですけど乾燥していろいろねスキンケア大変になりますよね。がんの治療を受けた方たちからもこのお悩みが増えていると聞きますが、実際どうですか？
そうですね、やっぱりこう暖かい頃っていうんですか、暑い頃は何でもなかったのに寒くなってきて体も冷えてくると途端にやっぱり指先がねこう痛くなったりとか、あと乾燥でもう本当に皮膚がカサカサになっちゃって、あこれまた辛い症状が出てきたから再発しちゃってるんじゃないかなとか、まあ、体の辛さもそうなんですけど、その体の辛さからまたこう不安になったりということでご相談いらっしゃる方増えますね。
あそうなんですね、そもそもがんの治療が引き起こしてしまう皮膚障害っていうのはかなりこう種類があるんですか？どんなものがあるんですか？
すごく細かく言うと、もう数十種類あると言われているんですけども、大枠で言うと、細胞障害性抗がん剤って言われるものだったり、はい、分子標的治療薬っていうものだったり、また免疫チェックポイント阻害剤って言われるような、そういう種類の抗がん剤をやった場合によく出てくるのが一つと、あとは皆さんご存知だと思うんですが、放射線治療をやると、やっぱりどうしても皮膚障害は、避けて通れないところですよね。まあ、少しだけ具体的なお話紹介させていただくと、例えばですけどもシスプラチンっていうような細胞障害性抗がん剤なんかを使うと、はい、皮膚がこう黒っぽく色素沈着っていうものが起こしやすくなっちゃったり、爪が浮いちゃうとかね、
爪が浮く、
はい、爪がこう皮膚からちょっと浮いちゃったりするんですよね、あるいは剥がれちゃうっていうようなことがよく起きるっていうことが分かってますし、あとはそのドセタキセルっていうようなお薬なんかは手とか足の感覚の異常っていうところでこう長く歩いたりするとすごく痛みが強くなっちゃったりとか、あるいは皮がむけちゃったりっていうものが、いわゆるこう手足症候群ってよく我々医療者は言うんですけども、そういったものがよく出やすいお薬です。じゃあ分子標的治療薬っていうのはどんなのが出るのっていうと、分子標的治療薬ってセツキシマブとかパニツムマブってお薬の最後の方がですね、マブっていうので締めくくられるお薬があるんですけど、これはもう場所というよりは体全体にこう皮疹、ニキビみたいなものが出たりとか、あとは瘡胃炎って言って、これもやっぱ爪の周りがちょっと炎症を起こして腫れちゃって、爪がこう巻き爪みたいに食い込んじゃって痛くなっちゃうっていうことが、起きたりします。でこういった症状って実はこう症状によって抗がん剤をやってから症状が出るまでのタイミングもいくつか分かれていて、皮疹なんかだと治療開始から 1,2 週間でよく出てきます。
比較的すぐ出てくる、
段階で手足症候群っていうのは 2,3 週間、
はい、
それから皮膚の乾燥とか痒みっていうのが 4,5 週間すると出てくるって言われて、
だいぶタイムラグがありますね。
そうですね、そこのこうタイミングとかをよく理解をして備えておくっていうのもすごく大事で、治療開始する前に薬剤師さんからこういうのがよく出ますよって言われたけども、出てから対処すればいいかなって思ってたっておっしゃる方いるんですが、実は、うちの病院なんかだと看護師さんとか薬剤師さんは皮膚障害が出る前からできるだけセルフケアをやっておきましょうっておすすめをしています、
その事前に対応しておくことで、実際にその出てくる症状を和らげたりすることができるんですね。
そうですね、100% とはいかないにしても、やはり軽減することはできるってことが分かってきているので、前の放送でも話したかもしれないんですけども、清潔と保湿と保護っていう、この3つは、もう できるだけもう自分の生活の習慣にしてくださいっていうことをお勧めしてます。
うん、実際にその出てくるダメージによってはなかなか事前のケアっていうのが難しいものもやっぱりあるのは現実なんですよね。
うん、もちろんそうです。うん、なのでもちろんセルフケアに勝るものはないって皮膚科の先生もおっしゃりつつも、やっぱり症状の度合いによってはステロイドが入ったような、軟膏だったりとか、あるいは内服薬を並行してお出しして、できるだけ辛さを軽減できるようなお手伝いもしています。
なかなかこうたくさんこれまでそこまで投薬治療してる中で、もうこれ以上薬使いたくない、皮膚の症状だったらちょっとぐらい我慢すればなんとかなるかもと思ってしまう方もいらっしゃるかもしれないですが、そこはステロイドとかもうまく取り入れながらきちんと対処していくことが大切なんですね。
そうですね。
坂本さん、この皮膚の障害っていうのは治療を終えれば、少しずつかもしれないですけど、状況っていうのはかなり改善はしていくものなんですか？
改善していくと言われていますけれども、やっぱりそれがいつなのかっていうところが結構難しくて、治療を終えて数週間とかでだいぶ良くなってきましたっておっしゃる方もいれば、やっぱり長い方だと年単位でまだこれが良くならないんです、手足症候群良くならないんです、本当にこれいつになったら消えるんでしょうかって悩んでおられる方もいるので、ちょっとそこの期間っていうところは個人差があるんですよね。
いわゆる寛解という状況であっても、やはり皮膚の障害っていうのは残ってしまう可能性はあるっていうことなんですね。
そうですね。だからうまく付き合っていくっていうところは非常に重要になってきます。
実際にじゃあ坂本さんが本当にご相談をがん相談支援センターでされた時には、アドバイスとしては長く付き合っていきましょうっていうところを前提でお話はされるんですか？
そうですね。やっぱりこれぐらいで治った人がいるから、あなたもきっと大丈夫なんてことはやっぱ絶対言えなくって、そこはね、本当に辛いんですけども、というかうまくというか根気強く付き合っていくっていうことと、あとやっぱり自分にとって、やっぱセルフケアってすごく実はこう自分のものにしていかないと新しい日常なので、ちょっと煩わしかったりするんですけど、できるだけ自分の生活に馴染むように取り入れてねっていう話をしています。
坂本さん、さっきお話の中に、皮膚障害でケアするためには、保湿、保護、清潔ってこの3つのキーワード出ましたけれども、ちょっと具体的にじゃあどんなポイントに気をつけてどうすればいいのかっていうのも教えてください。
そうですね。小賀さん、若干順番が違っていてとか言って。大丈夫ですよ。清潔、保湿、保護の順番でちょっとね、お話をさせていただくと、まずやっぱり皮膚って自分たちが普段思っている以上に自浄作用があるという能力があるというものなんですよね。で、抗がん剤のダメージによって、そういう自分の肌自体を保護したりとか、あるいは皮膚が新しく生まれ変わる、そういう機能がすごくダメージを受けたりするので、その機能を回復させてあげるようなお手伝いが必要と言われてます。で、まずはやっぱり繰り返しになるんですけど、清潔っていうところで、基本的には今までにも話してきたことがあるんですが、弱酸性だったりアルコールフリーの石鹸でをよく泡立てネットとかで泡立てて、優しく表皮の汚れを取ってあげるってこと、逆に言うと表皮の汚れをちゃんと取ればいいので、ゴシゴシこすらないでほしいんですね。ここはすごく大事なのと、あとですね、意外と多いのがヒゲ、不精ヒゲとかのできるだけ避けていただいた方がよくて。
あ、そうなんですね。
ヒゲって意外と結構汚れを溜めやすいんですよ。
はい、
できればヒゲ剃りはしていただいてっていう、皮膚障害すごいひどい方で、いろいろ当院の看護師が助言していくうちに、ヒゲを剃ったら綺麗になった、皮膚障害もすごく軽減されたっていう方もいるぐらい、実はヒゲってお手入れ大変なんですね。
そうなんですね。
だから体もしんどくって、ちょっとヒゲの部分とかおざなりになっちゃったっていうことがあるかもしれないですが、極力きちんと蒸しタオルで温めて皮膚を柔らかくしてから、ちゃんとシェービングフォームつけて、おヒゲを剃る、でそれだけでも皮膚の汚れってちゃんと取れるようになりますから、そこは心がけていただくことを男性の方にはお伝えをしています。で、今あまりヒゲ剃り、髪剃りでヒゲを剃る方少ないかもしれないんですけども、やっぱりああいう歯のヒゲ剃りで剃るよりは電気シェーバーの方が実は皮膚の負担少ないので、ちょっと皮膚症があるときにはヒゲ剃りの仕方も変えていただくっていうことを提案させていただいているっていうのが一つ。 あと保湿の話になると、はい、保湿はですね、意外とお風呂入った後に保湿するっていうことよりも手前、
はい、
入浴の時点から皮脂をできるだけ取りすぎないような工夫も必要で、例えば熱すぎるお湯で入浴してしまうと皮脂が必要以上に落ちてしまうので、37度ぐらいのお湯で入浴をしていただくっていう。
結構ぬるめですね。
そうですね、かなりぬるめですね。で、長風呂はできるだけ避けていただいて、だいたい20分ぐらいで湯船から出ていただくっていうこと、で、その先にお風呂から出たら、できるだけ5分10分ぐらいの間には保湿剤を塗っていただきたいんですけど、私昨日お風呂上がりに私どれぐらい保湿剤塗ってんのかなって自分でもちょっと考えながら塗ったんですけど、意外と塗ってないんですよね。望ましい量っていうのがやっぱりあって、
はい、
クリーム状のものだと人差し指の先から第一関節のところぐらいまでグイーって出してもらって、で、それを手のひらで広げて塗るんですけど、その 1.5 センチぐらいですかね、の量で手のひら2枚分ぐらいの面積に塗ると思ってください。
それぐらいしか逆に。
そう、そういうことです。
ということは、全身塗ろうと思ったら、ものすごい量必要ですね。はい、
ローションも、今言った量で、ローションだと1円玉台に、手のひらに1円玉台にぶちゅって出してもらって、伸ばして、で、手のひら2枚分ぐらいなので、結構量使いますよね。
そうですね。
そうなんですよ。
でもそれをしっかり。
そう、そうです、そうです。
で、もうちょっとね、手間も正直かかりますけど。
うん、そうですね。ちょっとしっかりやると、だいぶ楽になると思います。で、結構お風呂上がり皆さん普段からね、塗ってること多いと思うんですけど、できればやっぱり新しい習慣として、バッグの中とか職場のデスクの中にハンドクリームいつも入れておいて、手洗いをするたびにちゃんと塗ってもらうっていうこと。で、もしそれが仕事の性質上こまめに昼間塗り出すってことができない場合には、夜がチャンスなので、夜しっかり塗ってもらって、例えば綿素材の手袋とか靴下でしっかり保護をしてもらうだけでも効果倍増って言われてますので、そのあたり工夫していただくといいかなと思います。あともう一点、背中が結構やっぱ意外と乾燥するんですけど、お一人暮らしで濡れないっていう方がいて、
そうですね、
よくうちの看護師さんが孫の手使うといいんですよって言うんですけど、いや孫の手でどうやって塗るんだろうって私、しばし新人の頃考えたんですけど、なんと今ですね、孫の手クリームって検索ワード入れると、はい、そのクリームを塗る用の孫の手のようなものが売られてる。
そうなんですね。
そうなんですよ。通信販売とかで結構たくさん安価に出てくるので、そういう便利グッズをですね、ぜひ見つけていただいて、手の届きにくいところにもね、ちょっと塗るっていう、はい、おしゃれグッズみたいな感じで売ってますよ。
今や孫は背中をかいてくれるだけではなくてクリームを塗ってくれる。
そうなんです。そういう時代なんですね。はい、そういう、そういったものを使いながら上手に保湿をしていただくっていうことが二つ目のポイント。で、三つ目の保護っていうところですけど、普段だと革靴履いたりとかサンダル履いたりってどれだけ足に刺激になってるのか意識されたことないと思うんですけど、意外と負担は大きいので、できればスニーカーのような足先の比較的ゆったりしたもので、しかもしっかり保護してくれるもの、要は革靴とか足先が出てるようなサンダルはできるだけ避けていただきつつ、当たりのいい靴、スニーカーなどの布素材のものを選んでいただくことをお勧めしているっていうところが保護ですね。で、爪の話をちょっと最初の方にしたんですけども、爪に関してはですね、症状の出方によっていろいろなんですが、日常生活の中でもまずお勧めしているのは、水仕事の時にはやっぱりゴム手袋をつけてあげてくださいっていうこと。で、それだけで収まらないのは、いろんな症状が出てきた時には、実は巻き爪の時なんかにはテーピングしたりとか、あるいはなんていうのかな、ガーゼを巻いたりっていうことをして保護をする方法があるんですけども、そのあたりちょっとこの音声コンテンツで伝えるの結構難しくて、結構ですね、きちんと通院治療センターの看護師さんとかに聞くと、そういった保護のテーピングの仕方とか、爪の保護の仕方っていうことを教えてくださる病院多いと思うので、あんまり爪のことなんか聞いても仕方ないんだろうな、ではなくって、ちょっとこれだけひどくなってきていて、こういう爪の組み込みってもうちょっと辛さを軽減できる方法ないんですかとかって聞くと、教えてくださると思うので、遠慮処置に聞いてほしいなと思っています。
本当にその例えば一箇所からちょっと悪くなって、うん、皮膚症状が悪くなってしまって、うん、それがどんどん広がっていってしまうっていうこともあるんですか？
広がるというよりは、うん、どちらかというとでも出るときにはもう出ますね。こう、うん、なんて言うんだろう、片手の人差し指だけ出るというよりは結構しっかりどの指にも出てきたりするので、うん、本当にペットボトルの蓋を開けること自体もままならないっていう方はもう本当に多いんですよね。うん、でただその度合いっていうのがペットボトルの蓋を開けるそういう力を仕事をするときだけ辛いのか、それとももうお布団にをかぶるだけでも手の置きどころがないぐらい辛いのかって、はい、度合いは違うので、どういうときにどういう頻度でどれぐらいの強さでひどいのかっていうところはちゃんと受診のときに先生に言っていただいて、それに合わせてお薬も出していただく、でも一方で今言ったようなセルフケアも気をつけていただくっていうのが大事かなと思います。
なかなかね、これまで特にこう男性の方だったらお風呂上がりにボディークリームとかを塗ったりする習慣が、ね、ないっていう方も多いかもしれませんけれども、そこは自分でもできることは最大限やって対策をしていこうというところが重要なんですね、
う
ん、
そうですね、うん、で特にやっぱり刺激の少ないものって言われたけど、そのものがよくわからないっていう、あのご相談もよくあるんですが、意識して聞いてるとやっぱり CM とかでもやっぱり弱酸性とか、うんうん、刺激が少ないっていうアナウンスがあるのと同じで、ドラッグストアとかに行っていただいて、あの刺激の少ないものをとか弱酸性のものを勧められましたけど、どの商品ですかって聞いていただくと、うん、ちゃんと店員さん答えてくださるので、すごく専門的なものじゃなくても、あの使えるものはたくさんありますから、うん、最寄りのドラッグストアなどでお聞きになるといいと思います、
はい、坂本さん、この他には例えば洋服の工夫だったり日焼けに対してどうすればいいとか、うんうん、やっぱりありますよね。
そうですね、まあ、お洋服で言えばとにかくあの化学繊維のもの今たくさん出てますけども、はい、あのそういったものはやっぱり刺激が強いので、やっぱりできるだけ避けていただいて綿素材のものを選んでいただくことをお勧めするっていうことが一つと、
はい、
あとやっぱり日焼け自体もお肌への負担は大きいので、あのできるだけ日焼け止めクリームをあの活用していただきたいんですけど、実は日焼け止めクリームも SPF が高ければ高いほど日焼け止め自体が刺激が強かったりするんですね。
そう聞きますね。
はい、でまあ、推奨しているのは SPF が20から30ぐらいのもので抑えていただくと、あの皮膚への負担が少なく、あの日焼け対策にもなると思うので、そのように理解していただくといいかなと思います。
だいたいこう強いものだと SPF って50ぐらいがね、うん、今一般的になってきてますけど、うん、まあ、20、30ぐらいで、あとウォータープルーフとかもちょっと負担は大きそうな、ね、うん、気もしますから、うまくこう用途によって使い分けながら活用っていう感じですね。
はい、あとはあのお顔のあたりはその日焼け止めうまく使っていただくのと、あんまり塗りすぎてもちょっと辛いなっていうこともあるかもしれないので、体の部分は例えば長袖とかを、うん、あの持ち歩いていって日に当たるのを防ぐようにするとか、帽子を活用するとか、そのあたりも工夫していただきたいなと思います。
この直接自分の治療とか病気と、ね、このようなお話がなかなか関係してるんだけど、相談をね先生たちにはしづらいなと思ってらっしゃる方もいるかもしれないので、そんな時こそがん相談支援センターにも相談すればいいんですよね。
あ、はい、ぜひあのご活用ください。
さて次回は家族のサポートどうしたらいいというテーマでお送りします。坂本さん、次回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
千葉県柏の葉にある国立がん研究センター東病院の敷地内に、病院連携宿泊施設三井ガーデンホテル柏の葉パークサイドが開業しました。がん治療経験者、医療関係者の方々からのご意見を反映し、客室にはご要望の多かった電子レンジ、ペットボトルオープナーなどを設置。浴室、洗面台、入り口には治療中の筋力低下に備えて椅子をご用意しました。館内は24時間ケアスタッフが常駐し、国立がん研究センター東病院と連携しながらご宿泊時の急な体調変化をサポートします。またそれぞれの方の体調に合わせたお食事を提供するレストランをはじめ、木のぬくもりが感じられくつろげる空間で安心して治療に専念できるよう皆様をお迎えいたします。詳しくは三井ガーデンホテル柏の葉パークサイド公式ホームページをご覧ください。 がんと戦う患者の皆さんとそのご家族のために生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きる。本当にこう痒かったり痛かったりっていうお肌のトラブルは気持ちにも大きく影響してしまいますが、少しでも今日のこの番組の情報で辛さが軽減できるといいなと思います。番組ではお聞きいただいているあなたからのがんにまつわるご相談やご意見ご感想を募集しています。番組サイトのアンケートからぜひあなたの声をお寄せください。あなたの声がこの番組を作ります。またこの番組はツイッターアカウント、公式 LINE アカウント、インスタグラム、 YouTube でも情報を発信しています。ぜひ番組サイトから登録してください。そしてこの番組は Apple Podcast、Spotify、ラジオクラウド、OD などでも配信しています。がんと生きるで検索をしてブックマークもしていただけると嬉しいです。がんと生きる、ご案内は古賀良子でした。